おはようございます。昨日まで東京にいたんですけど、沖縄暑いですね。向こうも今昼間は結構暖かくて、半袖で十分だったんですけど、やっぱり朝晩は冷えて、上から羽織らないといけないって感じで、そのまま、羽織ったまま空港降りたら暑くて、びっくりしました。今日も暑いです。で、まあ、また午後の時間に少しお話できたらいいかなと思ってるんですけど、インダクティブバイブルスタディって言って、機能的にその聖書を学ぶ、セミナーが、国分寺であったので、まあ、それに参加させていただきました。本当に良い学びでした。何とかして、皆さんに還元できたらいいなというふうに思ってます。はい。それはそうと。今日も、初めての方も、いつも来てる方も、久しぶりの方も、ウェブで聞いてる方々も、心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。ようこそ、ないんだね。ようこそ。今日から、ダニエル書を学びます。東京で、久しぶりに会った方々とか、初めて会った方々とかに、いつも説明、その時にも説明したんですけど、今10年目で、今度の、4月か、3月終わったら丸10年になりますが、創世記というこの聖書の一番最初にある本、全部で66本があるんですけど、その創世記っていうのから始めて一章一節ずつずっと説明してきて一緒に学んできてます。で、それで今、コツコツと来て9年と何ヶ月だ、6ヶ月違うな、もうちょっとか、7ヶ月か8ヶ月くらいかけて、エゼキエルというのが、先週終わりました。で、今日、ダニエル書という、新しい本を一緒に学んでいきます。で、ダニエル書というのは、なんていうんですかね、エキサイティングです、とても。ワクワクします。一つは、まあ、予言書として、このダニエル書が書かれたのは、紀元前600年とか、500年の後半です。だから、紀元前6世紀とか、そのぐらいの、に書かれたのが、このダニエル書。で、その時代に、もうすでにこの後、バビロンというその大きな強い帝国があるんですけど、この後、ペルシャが立って、ローマが立って、で、イエス・キリスト、まあ、キリストが生まれて、で、それで、いつイエス、そのキリストが、エルサレムに入っていくか、で、いつそのキリストが十字架にかかるのか、そしていつそのキリストがもう一度戻ってこられるのかっていう、その全てを予言してるんですよ。で、今のところ間違いなく実現してます。そういうのを学んでいくのはとてもエキサイティングです。と同時に、後でも説明しますけど、ダニエルという人は、他の3人の、友達というか、同世代の人と、このバビロン帝国に捕囚にされて、拉致されていきます。それがダニエルです。で、この敵国に、自分の国を攻めてきた、敵国に拉致されて、その敵国でどのように、このダニエルをはじめ残りの3人の友達たちが、その4人の人たちが、過ごしたのか。どのような気持ちで、どのような考えで、どのような、態度で、その外国で過ごしたのか、ということを学ぶと、それはそれですごく、チャレンジを受けます。自分のは、じゃあどうなんだろうかという。で、今日は、その予言ではなく、一章は、今日やるのは、自分はどうなんだっていうチャレンジの方です。まあ、それを、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日こうやってあなたの前にみんなで出てって、御言葉を学べることありがとうございます。あなたの言葉を、聖書の言葉を。どうか私たちを助けてください。ここに書いてある事柄を理解することができますように。知性で、頭で理解できますように。またあるところではその頭の理解が追いつかなくても、なんか心の深いところに、その理解というか、ああ、もしかしたらこういうことなのかもしれないという示唆が、インスピレーションが与えられますように。ここにいる一人一人が、また一緒に学んでいる一人一人が、 ダニエルを通してあなたが語ってくださった。また、ダニエルが、ダニエルを通してあなたが語ってくださったことも、また彼を通してなされた、態度であったり、行いであったり、その言葉を見て、いろんなことを学ぶことができますように、どうぞ私たちをお助けください。また、この御言葉を分かち合っていく私を、強めてください。力を与えてください。知恵を与えてください。そして、ここに書かれていることを余すところなく説明できますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、ダニエルの一章、1節と2節を読みします。ユダの王、エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王、ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主が、ユダの王、エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を、彼の神の宝物蔵に収めた。もうこの時点でたくさん、カタカナが出てきて、誰？どこ？みたいな感じになってきて頭がロックするかもしれませんが、別にそれはそれでいいです。このカタカナの名前とかに意味があるわけじゃないので。で、これ何かというとその時代背景です。このダニエル書が書かれた時代背景について。で、ユダの王エホヤキムの治世の第3年というのは、いつのことかというと、紀元前605年です。これはそのバビロンの、バビロン帝国が残した石文みたいなのにも、載ってるし、聖書にも載ってるので、それと照らし合わせると、紀元前605年というのがわかります。で、バビロンの王ネブカデネザルというのは、中学とか高校の歴史の授業でもやります。バビロン帝国っていうのは必ず出てきます。で、ネブカデネザルっていうのも絶対に学ぶはずです。まずは学んでなかったら予習です。よかった。そのネブカデネザルが来てエルサレムを包囲しました。ちなみにネブカデネザルは、私たちもエレミア書も学んだし、エゼキエル書も学んだから、バビロンとかエルサレムとかネブカデネザルっていうのがなんとなく入ってるんですよ。で、整理しておきたいんですけど、ネブカデネザルというこのバビロンの王様は3回エルサレムを攻めてきました。で、このユダの王エホヤキムの治世の第3年っていうのは、紀元前605年というのは1回目です。1回目、初めてネブカデネザルがエルサレムを包囲して攻めた時の話です。その後、紀元前597年、だから8年後、もう一回、2回目に来ます。その時にどうなったかというと、ユダの多くの1万人ぐらいのその有力者とか、鍛冶屋さんとか、その手に職を持っている人たちをみんな引き連れて、バビロンに連れて行かれました。で、その中にいた一人がエゼキエルです。前回、ダニエル書の一個前を見てみると、エゼキエル書っていうのがあると思うんですけど、このエゼキエルという神の預言者なんですが、その彼がこの2回目の、ネブカデネザルが来た時にバビロンに連れて行かれました。で、3度目、そこから10年後、紀元前の587年とか586年というも、何を基準にするかによって変わるんですけど、そのぐらいに起こったのが、今度はもう完全にエルサレムが包囲されて、1年半包囲されて、で、それでエルサレムが陥落して、神殿が、崩壊して、で、それで南ユダ王国っていうのがそこで終わります。滅亡します。で、それで離散っていうのが始まります。多くの人たちがバビロンに連れていく。この3段階。でも、ダニエルはこの第1段目です。第1段階として、バビロンに連れて行かれた人の一人。で、シヌアルっていうのは、ヘブライ語でバビロンを表す言葉です。だから、バビロンっていうのと同じです。だから、何語で言うかによって、シヌアルとか、バビロンっていう風に変わります。で、面白いことは、ここの2節に書いてあるのは、誰が、この神の宮の器具の一部とを、ネブカデネザルの手に渡されたって書いてありますか？その主語は、主がですよね。主ってことは神がってことです。で、神が許可されたんですよ。ネブカデネザルが来て、そしてエルサレムを包囲して、で、それで人を連れて行かれて、で、宮の神殿の器具を持っていかれるってことを神が許可なさったんですよ。ちなみに、そのイザヤを通して語られた予言でもあります。そこからさらに100年とか遡ります。 預言者イザヤが、ああ、どうするでした。ちょっと待ってください。調べよう。イザヤの、ちょっと待ってくださいね。39章の6節、7節。ヒゼキヤだ。ありがとうございます。ヒゼキヤという王様がいて、ヒゼキヤは本当は死にかけてたんですよ。で、それでもイザヤに聞いたら、私治るでしょうかって。あなたもう治らないって。そのまま死ぬよって言われたんですよ。そしたらヒゼキヤは、どうにかこうにかなんか憐れんでくださいませんでしょうかって涙流して神に願ったんですよ。そしたら神が、じゃあ分かったって言って、もう10年その寿命をあげようって。で、それで元気になったんですよ。で、そしたらそのバビロンから、その時にはバビロンはまだ強くなかったです、100年前。でバビロンから使者が来て、でそれでヒゼキヤ王のところに来て、ああ元気になってよかったですねって言ったんですよ。じゃあこれからその大きくなっていくであろう、そのバビロンから使者が使わされて自分のところに来たっていうことをヒゼキヤ王はちょっとのぼせちゃって、私ちょっと有名人になっちゃったかもしれないとかって、もうあの国からその施設が来ちゃったってやったみたいな。で、それで調子に乗って自分の家のものも、その神殿のものも全部見せたんですよ。そこで、その、イザヤが来て、ヒゼキヤ王のところに来て、あなた全部見せたんかって。あなたがその見せたものを全部バビロンが持っていくことになるよって、そう言ったんですよ。ヒゼキヤは神に良くしてもらったのに、その神に栄光を返さないで、いやこれは神のおかげなんですって言わないで、私元気になりましたって、みんな私のことを褒めてくださいって、よかったねって言ってって、でそれでその私をよいしょしてっていうその思いからみんな見せちゃったんですよ。でそれでバビロンが必ず来るよって。で、それが実現したってのもあります。また、エレミアという人は、40年間エルサレムで、悔い改めなさいって、このまま行くとバビロンが来て、あなた方を滅ぼしてしまうって。だから今、その時間があるうちに、自分の態度を悔い改めて、で、その神でないものを、その神殿に持ち込んで、で、神とのその関係を捨ててしまってた。神を捨ててしまってた。そのようなその態度を悔い改めて、神と、和解しなさいって。神を許してくださるからって。でも彼らは聞かなかったんですよ。神は私たちの状態に応じて、時に裁きをもたらします。白黒をはっきりさせる時が来ます。そしてその時に私が、裁きというのは何が正しくて何が間違っているかということを白黒をはっきりさせる時です。その時に私が正しければ私は祝福を受けます。でもその時に私が間違っているんだったら、そのそれ相応の報いを受けます。で、このエルサレムに起こったことというのは、彼らは正しくなかったので、猶予はあったのにもかかわらず正しくなかったので、彼らはその罰を受けることになっちゃったんですよ。イエス・キリストが2000年前に十字架にかかって、私たちの罪を許して、私たちの悪いのを全部ご自分が負ってくださって、十字架にかかって死んでくださいました。それから、その時にイエス・キリストは何て言われたかというと、その私は裁くために来たんじゃなくて、要救うために来たんだって。そして、恵みの年を告げ知らせるために来たんだって。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるということです。神に良くしていただきたい。何か良いことが起こるといいな。もっと私の人生の中でこうなるといいのに。そのこうなるといいのにという願望を、神という方がいらっしゃるとして、その方に、その何かアピールすることによって、私これだけ良いことをしました。私これだけ正しいことをしました。私はこれだけその清い生活をしましたと言って、アピールすることによって、そのアピールしたもの分、その神から良いものを受けるのであれば、それは報いであって、恵みではありません。聖書は、人間は誰一人として、神から良いものを受ける資格があるものはないと言ってます。それは、神の前に罪を犯したからだって。私は、皆さんの前に告白しますが、神から良いものを受ける資格はありません。なぜなら神の前に何度も何度も罪を犯すからです。 正しい神の前に罪を犯すということは、神から良いものを受ける資格を失うということです。であるにもかかわらず、私が神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物として、その罪を許すための生贄として、イエス・キリストを使わせてくださったって、ここに愛があるんだって、そしてこれが恵みなんだって、聖書は言っています。聖書で表されている私たちが信じている神は、恵み豊かな神なんですよ。私たちがどれだけ神に対して良くしたかとかではなく、私たちがどれだけ一生懸命神に仕えたかでもなく、ただ神が恵み深い方、良いものを受ける資格も、ふさわしさも、似つかわしさもないようなものにでさえ、その愛や、良いものや、祝福を分け与えてくださる方だから、良いものを与えてくださるんですよ。それを信じたので、大胆にも、私に良いものを与えてくださいって、神に求めることができるんですよ。そして神が恵み深い方なので、私の状態がどうであれ、神に信頼して求めるのであれば、それは神のタイミングで、神の方法で与えていただけるんですよ。私たちの人生の中で、苦難や困難というのは必ずあります。神が許可なさるんですよ。このようなその恵みの時だからといって、じゃあ何をしなくても良くしてくださるのかというと、そうじゃないんですよ。罪というのは私たちをその内側から責めます。お前なんてって言います。良いものなんか受ける資格ないだろうって言います。そしてその通りです。で、神がもし裁きをもたらすんだったら、あんたは良いものを受ける資格ないなって、その通りです。けれども、その罪をイエス・キリストが許すために十字架にかかってくださったので、そのイエス・キリストが十字架に私のために代わりにかかってくださって、十字架、その痛み苦しみによって私は罪許されるって、私の罪を全部負ってくださったから、そのことを信じたら許される。だから回復があるんですよ。この恵みの、私たち恵みの時代に生きてるから、イエス・キリスト以降に生きてる私たちにはその回復があるんですよ。イエス・キリストにあって必ずそこには回復があります。人生の中で辛いこととか苦しいこととかってはあるんですけど、その背後に何があるかっていうと、神がその辛いこととか苦しいことの先に回復をもたらしたいんですよ。どのような回復か、神との関係を回復させたいんですよ。恵み深くて、憐れみ深くて、良いものに満ちておられる方との関係が回復すると、私たちがどんな状態であれ神から良いものを受けることができるんですよ。エルサレムが陥落したのは、神に力がなかったからじゃないですよ。バビロンが強かったからでもないですよ。エルサレムが陥落してしまったのは、この人たちが多くの苦しみを受けてしまったのは何のためかというと、神がその痛い思いを通して、その人たちに、ああ、自分たちが間違ってたということを、その気づかせて、そして神に向き直って、ごめんなさいって、私たちが間違ってましたって。そして神との関係が回復し、神との関係の中で良いものをたくさん受けることができるためなんですよ。だから必ず、その神はランダムな方じゃないので、じゃあ今日はちょっと千尋に風邪ひいてもらおうかなとかって、ポチッとかって言って。今日はちょっと元気になってもいいかな、ポチッとかって。そんな感じにしないんですよ。私の人生に起こる一つ一つのことは、その神が、その一つ一つ計画されてて、私を祝福に導こうと、私にその恵みを施そうとする、その一歩一歩なんですよ。後からすると分かるようなことはたくさんあります。今分かんなくても。そして、最終的に神との関係に回復をもたらしたい。だから、そのためだったら、私が少々苦しむことを神は許可なさるんですよ。3節から4節。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり。少年たちがいました。 この少年たちを拉致したんですよ。直々の命令ですね、ネブカデネザルが。イスラエル人の王族で、そして貴族の出身で、何よりもイケメン。頭が良くてイケメンを連れてこいって。何のためかというと、4節の後半と5節。また、カルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲む、ブドウ酒から毎日の分を彼らに分け、割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。何のためかというと、カルデア人の文学と言葉を教え、そして王に仕えさせるためです。そのために3年間彼らを育成して、王の食事ごちそうとか飲み物とかを毎日与えようというふうに言いました。その中に6節と7節。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名を付け、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名を付けた。これ読む人の舌をもつらさせるためかな。で、このダニエル、ハナニア、ミシャル、アザリアというこの4人は、そのたくさんイスラエル人の王族、貴族の中から連れてきた中でも、特筆すべき4人として記録されています。ちなみに、ダニエルというのは、神が私の裁判官という意味です。ハナヌヤは神に愛されたものという意味です。神というのは、ヤーウェにね、イスラエルの神に。ミシャエルというのは、神の他に、誰が神のような方かって他にいないでしょうっていうのがミシャエルという名前。アザリアは、神は私の助けという名前です。後で知ったかったら来てください。で、宦官の長は彼らに別の名前を付けました。ダニエルにはベルテシャツァル。ベルという神の王子という意味です。ハナヌヤはシャデラク。悪というその月の女神の名前らしいんですけど、その光。ミシャエルっていうのはシャクという神。他にシャクという神のような方があろうかという名前。アベデネゴ。ネゴという神のしもべっていう意味です。思いっきり変えちゃったんですよ。自分の名前変えられるの嫌ですね。しかも自分のなんか、意思も何の尊重もなく、全く違う神の名前が付けられるみたいな。そうされたんですよ。この少年たち、一章の最後の21節を見てみると、ダニエルはクロス王の元年までそこにいたというふうに書いてあります。でも、クロスは、ペルシャ帝国です。で、その後、メディアペルシャのそのダリオスという王様に、の時まで、ダニエルは生きてたというその記述があります。ライオンの穴に入れられたっていうの。で、それからすると、その計算すると、ダニエルって、ライオンの穴に入れられた時って、何歳ぐらいだったと思います？どんなイメージがありますか？ 30 歳？ 40 歳？その、バビロンにいた時期っていうのは70年あるんですよ。それを超えてからの話だから、ダニエルってライオンの穴に入れられた時って90歳ぐらいですよ。トシコさんぐらいです。今日いないけど、今日いないから言うけど。トシコさんみたいなダニエルが入れられるんですよ。ライオンの穴に。トシコさんいないのにごめんなさい。いたらもっと面白かったのにな。となるとですよ、そのライオンの穴に入れられたのが90歳ぐらいっていうふうに、トシコさんまだ90歳じゃないけど、90歳ぐらいというふうに考えると、この時、ダニエルやその3人の少年たちは何歳かというと、14、15です。中学校2年生、中学校3年生、5年生、高校1年生ぐらい、そんぐらいの年代の人たちです。だから、そのイメージを持ってほしい。ダニエルってのはめちゃくちゃ若いです。若いというかもう少年です。彼らにとって嬉しくないですよ。喜ばしくないですよ。外国に連れて行かれてるわけだから、拉致されて。私15歳で一人暮らし始めたんですけど、最初の1週間毎日泣いてました。 寂しくて。最初の1ヶ月は、なんか、ご飯も食べれなくて、携帯電話なんかなかったから、なんていうんですか。スピーカーの機能とかもないから、でっかい、固定電話で、弟と話しながら、ご飯、自分が作ったご飯とか、コンビニとかで買ってきたご飯を食べてました。で、そんな14、15とか、そんな年代で、その、セキュリティのある日本で生活するのも心細いのに、その自分の家から拉致されて、自分たちの国を攻めてきた、その外国の、で、その生活しないといけなくて、で、自分たちの名前も変えられて、なんだよっていう、もう何もかもが、なんだよですよ。彼らにとって。もう混乱しかないですよ、きっと。怖いだろうし。それが、この少年たちです。読み進めていきましょう。8節。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。死後のダニエルさん、敵国に連れて行かれたダニエルさん、いろいろと心細かっただろうし、そして寂しかっただろうし、そして怒りもあっただろうけども、ダニエルが一番そこで求めたのは何かというと、神の前に清く正しくありたいということなんですよ。この食べ物とか飲み物っていうのは、その彼らユダヤ人たちが持っていたその立法にその食物規定があるんですけど、そのバビロンの王様はその食物規定にはその関係ないから、だからその食物規定にのっとらない食事が出されていたはずです。飲み物もしっかり。だからそれを食べてしまって、その自分の身を汚す。神がそのユダヤ人であれば、この律法を守るんであれば食べないでおいてねって言われたそのものを食べてしまうことになるから、それは嫌だって言ったんですよ。この外国に連れて行かれて、もうどうしようもないようなその弱さを覚えるような状況の中で、彼は神に対して誠実で忠実であり続けたいというその願いをこの宦官の長にぶつけたんですよ。神が願っていないものや願っていないことに妥協したくなかったんですよ。あるところで業にいれば業に従えという原則は有効です。相手に合わせることはとても必要です。そうじゃないと人間関係、その気づいていくことできないです。けれども、業に行っては業に従えということを神に従わないという言い訳にはしなかったんですよ。その代わり、ダニエルは信仰の一歩を踏み出したんですよ。神を信頼して行ってみようって。ダニエルは神に対して決して苦くなっていません。なんで神が私たちをこんなところに連れてきたんだって。なんで私がこんな状況にその追いやられるんだって。なんだこれはって。神がいるんだったら、神が私たちのことを愛してるんだったら、なんでこんなことになるんだって言って神に苦くなって、そしてもう神なんか知るかとかって言って、そのご馳走でも何でも食べてやるみたいな、そんな感じにはならなかったんですよ。もしかするとダニエルは、その10代ながらにしてエレミアのその語るメッセージに耳を傾けてたのかもしれないです。確かに私たちは悪いなって、自分は確かに悪いなって、このままその神に、その神が良くしてくださるのに、その神を捨ててしまった私は悪いなって、私たちは悪かったなって、だからここにいるんだって。それでも神は恵み深くて憐み深い方だから、私たちを助けてくださるかもしれないって。だからこの方の前に私は正しくいようっていうふうにダニエルは思ったのかもしれません。だから自発的に神を恐れて、神を愛して、自分の命とかその自分の状況とかよりも神が何を自分に願っておられるんだろうかということを優先させようという信仰を働かせたんですよ。そしたら神がきっと助けてくださるという信仰を働かせたんですよ。それで宦官の長に願いました。そうなるとどうなったかというと、9節。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。なんでこんなことが起こるんですか。 ダニエルが神に期待して、神に信頼して、じゃあやってみようっていう一歩を踏み出したからですよ。神はご自分に信頼して、ご自分に期待して、信仰の一歩を踏み出す人々を必ず祝福されます。主の御名により頼む者、神は救いだというその名前により頼む者は決して失望させられることはないと言ってますよ。宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心が与えられたというその状態を、状況をダニエルは見ることはできるでしょうか？できないですよ。心の状態だから、それは自分の心でもないし、宦官の長の心の状態なんか見れないですよ。だからダニエルとしては神が背後でどう動かれてるのかっていうのは分かんないんですよ。だけど一歩踏み出したから、あれ、何かこの人は私に対して、私たちに対して好意的にその接してくれるなっていうことが分かるんですよ。だから信仰の一歩で、じゃあやってみようって、えいやーでその一歩を踏み出してみないと、本当にその神が私たちを助けてくださるかなんて分かんない時っていうのはたくさんあります。神に従いたいんだけども、状況やタイミングや 人とか、自分に見える、自分が分かるだけのことでその判断しようとしたら、神が本当に私のことを助けてくださってるかなんて分かんないことってあるんですよ。この人との関係をそのこじれちゃったから、どうにかその助けてもらいたいって、でそうやってその祈るんだけど、自分の中にはなんかまだまだモヤモヤしてるんですよ。その人のなんか目線がまだ変わらないとか、なんかこの前会ってもなんかおはようとかっても帰ってこなかったとか、それでなんかふわーってなっちゃうんですよ。けれどもその自分から、じゃあ神が私を助けてくださるんだったら、その人との関係を良くしてくださるんだったら、じゃあやってみようって、自分から声かけてみようって、そうやって言ってみないと、もしかしたら神はその人の心を私が話す前に触れてくださって変えてくださっていることだってあり得るわけだから。でもこちらが話しかけないまでは、話しかけるまでは神がその人の心をに触れてくださったってことは分かんないんですよ。こんな状況になったら、この人がもしこういう風になったらということを、私たちが目に見えること、私たちが観察してすぐに分かることを神に従う条件にしているのであれば、もしかすると一生分からないかもしれないですよ。イエス・キリストの前に片手の泣いた人がいました。イエス・キリストはその人に手を伸ばしなさいと言いました。その泣いた手を。そこにはたくさんの人が集まってました。この人にとってものすごいシチュエーションですよ。自分はその手が動かない、腕を動かす、手を動かすことができないって、泣いてしまってるから。それは分かってるんですよ。だけどイエス・キリストが自分の前でその泣いた手を伸ばしなさいって言うんですよ。無理なことを言ってるんですよ。自分には無理だっていうことを、分かってることをそのイエス・キリストは命じてるんですよ。その時に、いや、じゃあそういうんだったら私にこっちに筋肉がついて、なんかこの痛みがなくなって、感覚が通ってきて、なんか全身に血が巡るようになってきて、なんか力が湧いてくるんだったらやってみようっていうふうに言ってたら、この人はずっとその手が泣いたままでしたよ。でもこの人はその伸ばしなさいと言ったら、分かりましたって手伸ばしたんですよね。で、神はその人がその手をじゃあ伸ばすぞってイエス・キリストが言ったんだったら、必ずそれは実現するんだって、この動かないはずの手が動くようになるんだという信仰を働かせて、じゃあやりますよというその意思を働かせた時に、神はその人にその奇跡を持って癒したんですよ。信仰っていうのはヘブルに書いてありますけど、目に見えない事柄を確信させてそれを保証するものなんですよ。目に見えてからでは、それは目に見えてるものだから信仰じゃないんですよ。神は私たち一人一人のことを愛しておられます。漏れなく。イエス・キリストご自分の御子をさえ惜しまずに、自分の子供を惜しまずに与える人なんて人間で見たことないですよ。しかも、その自分に対して悪いことをしてくる人を許すために、その人が許されるために自分の子供を犠牲にするんですよ。死に渡すんですよ。そんなの聞いたことないですよ。 しかも神であられる方、王の王であられる方が自分の王子を、自分の一人子をその悪い奴隷であったり、悪いその敵のために犠牲にするんですよ。意味わかんないですよ、そんな愛。でも私たちには理解できないほどの大きな愛で神は私たち一人一人のことを漏れなく愛しているというふうに聖書は書いてあります。これが嘘であれば、聖書を信じる価値はないです。でもそれが本当だから、すべてのピースが一つになっていくんですよ。神が私たちのことを愛しておられるから、ここに書いてあるそのすべての約束が実現するという確信が持てるんですよ。イエス・キリストが十字架にかかってくだされなければ、ここに愛があるのですって。イエス・キリストの十字架を見ることができなかったら、私の苦しい中、私のその困難な中、見るところがなければ、神の愛を私確信することできなかったんですよ。けど、こんな私のためにでさえ、神はイエス・キリストを2000年前にその十字架にかけて、その死ぬことを良しとされたという、その事実を見るときに、私がどんな失敗しても、私がどんなに凹んでても、私がどんなんでも、確かに神は私のことを愛しておられるわって、そこに戻っていけるんですよ。踏み出してみないと、わからないっていうことはたくさんあります。神に期待することを心に決めて、その一歩を踏み出した後に多くの場合は、神が、ああ、先にこのようなことをそのしておられたのかって、このように準備しておられたのかって、気がついたり理解することが多くあります。心に決めて踏み出さないっていうのは不信仰ですよ。不信仰は私たちに対する神の祝福を受け取れなくします。神が愛してないっていうことを不信仰になっちゃって、神は私のことを愛してないのかってなると何も受け取れないですよ。私なんかにどうせ許されないんだって、私なんてどうでもいいんだっていうふうに神はそう思ってるよって思ってるんだったら、不信仰であるんだったら神からの良いものを受け取ることできないんですよ。私たちもそうですけど、プレゼントを用意して、どんなに素晴らしいそのプレゼントを一生懸命用意したとしても、相手にその受け取ってもらわなければ、その一生懸命その準備したプレゼントは相手のものにならないんですよ。神はものすごい優しい方だから、私たちに無理やりにイエス・キリストを信じさせるようなことはなさらないんですよ。私たちをロボットにして、そのプログラムしてイエス・キリストを信じれるように、信じるようにしないんですよ。私たちが自発的に喜んで理解して、なるほどそういうことかって、じゃあってその応答を待っておられるんですよ。それまでイエス、その神は私たちに対して、神そのあらゆる恵みを、一番の祝福であるイエス・キリストを私たちにその差し出し続けてくださってるんですよ。腕は疲れなく、腕疲れないですよ。腐らないですよ。まあ、何時間これさせるんだって、何年させるんだって、いつまで経っても分かんないのかお前っていうことは絶対に神の中にはないんですよ。その瞬間その瞬間、私たちが神にその向き直って、そのイエス・キリストの皆によって、ごめんなさいって、私を許して、どうかその私に祝福を与えてくださいって、あなたが与えようとしておられるその恵みを私に施してくださいというのを待ってるんですよ。だから私たちがそうかって、神のその神が私のことを愛しておられて、その私に良いものを与えようとしておられるのかということに気がついて、それを信じて神に向き直ってくださいって、自分の罪が明らかになるんだったらそれをもう許してくださいって、こんな私であるにもかかわらず、あなたは私を愛して私に良いものをくださろうとしておられるんですねって、そうやって振り返った時に、私の感覚でも神は喜んでその恵みを、その祝福を渡してくださるに決まってるじゃないですか。私のようなそのちっちゃい心しか持ってないようなものでさえそう思うんだから、恵み豊かな神はもっと私たちが向き直って神にその求めるときに良いものをくださらないはずがないですよ。10節、宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物と定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。この宦官の長は王様が怖い。もし王様の命令通りにしなかったら最悪死刑にされるって。だからこの宦官の長は、ある意味その、 ダニエルとはちょっと違います。自発的というよりも義務的に、その恐怖だから怖いかな、罰せられるというのが怖いから王様に仕えていた。ダニエルはその神を愛してたから、神に従いたいというその自発的な思いでこの提案をしてるんですよ。11節から13節。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与え、食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。宦官の長はダニエルたちのために世話役を立てました。その自分のその職業がな、ダニエルの提案を受け入れることはできないけれども、ダニエルに対する愛と慈しむ心があったんですよ。神から与えられたから。だからじゃあ世話役を置くから、私にはその全部できないかもしれないけど、その世話役、この人に何でも言ってみなさいと、できる限りのことをしようと。でそれで世話役を置いて、できる限りそのダニエルたちを優遇しようとしたわけですね。でそこでダニエルは世話役に提案しました。ダニエルって知恵があるんですよ。なぜかというと、この秩序を無視しないんですよ。宦官の長が世話役を立てたんだったら、その宦官の長に直接ジャンプしていかないんですよ。上に立てられている権威を認めてるんですよ。それが敵だろうと何だろうと、自分の本意だろうと不本意だろうと、その上に立てられたその秩序を無視しないんですよ。さっきまで宦官の長と話してたんだから、この人に権威があるんだから、この人と話しようとか、そういうことないんですよ。この人もしかしたら私に好意があるかもしれないから、よくしてくれるかもしれないからって言って飛ばさないんですよ。ましてデモとかハンガーストライキとかしないんですよ。反対、私たちには食べるものを選ぶ権利がある、反対とかって言わなかったんですよ。じゃあそんなん私たちの望むものを食べさせてくれないんだったらもう食べないもんとかつって餓死してやるみたいな、そんなこともしなかったんですよ。それ秩序を乱すことですよ。ダニエル書一貫してそうなんですけど、彼らは秩序を絶対に乱さないんですよ。拉致されてるんだけども、そこのその業に行っては業に従えの部分っていうのは必ずあるんですよ。でもその中で神には絶対に従うんですよ。なのでそれが光になるんですよ。彼らが秩序を乱してて、バビロン反対って、ネブカデネザルなんかクソだとかって言ってたら、ごめんなさい。それでいて、その私たちは神に従うんだとかってやってたら、おそらく光にはならないんですよ。で彼らは知恵がありますよ。10日間のお試し期間くださいって。野菜だけ食べて水を飲ませてくださいって。肉とかだと、その食物規定に合わない、肉だったり殺され方だったりすると、その食べられないからね。そして他の少年たちと比べてみてくださいって。そして何て言ってるかって、これがすごいすごいとか知恵だなと思うところは、あなたの見るところに従って、だから判断は最終的にあなたにお任せしますって言ってるんですよ。ダニエルには知恵が与えられてますよ。ヤコブの3章17節。しかし上からの知恵は、神から与えられる知恵というのは、まず第一に純真だって。ピュアだって。だから、秩序が、なんか、転覆させようとかそういうことしないんですよ。それから平和で、優しく、あ、ごめんなさい、これ違うな。僕が見てるのは、前の役だ。ん？でも合ってる？
ちょっとわかんなくなった。まず第一に純真であり、次に平和、寛容、温順。温順っていうのは、新しい役だと、ここにあるみたいに、協調性があるって。秩序がありますよ。で、憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないもの。それが上からの知恵だって。エコひいきするのは、知恵じゃないんですよ。知恵がないんですよ。そこにはエコひいきすると平和がなくなりますよ。不平等だから。14節から16節。その結果、世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。それで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒を取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。世話役は彼らの提案を聞き入れました。
だってその世話役としては責任取らなくていいんですよ。3年間のうちの初めの10日間はお試し期間としてだから、何のそこでもしゲストリー痩せたとしても、あとの残りのその3年間と11ヶ月と20日間で挽回できるじゃないですか。最初の10日だから、あ、賢いですよ、とても。1年くださいとか言ってないんですよ。10日ってのもこれも賢いね。で、世話役としてはダニエルたちに好意的な宦官の長にも顔向けができるんですよ。あなたがその好意的にしてるこの人たちが言ったこともやってみましたよって。でも痩せちゃったから、あの食べ物はこっちで用意したものを与えますねっていうこともできるし、そうじゃなければ彼の言う通りに野菜を食べさせるってこともありなんですよ。神がダニエルに与えた知恵ですよ。なぜこれが与えられるかというと、ダニエルが神に従うということを、神が願っておられることをやろうということを心に定めて決めて、そして信仰で一歩踏み出したからですよ。10日後、ダニエルたちは他のどの少年たちよりも顔つきも体つきも良かったって、超えてたとまであります。ベジタリアンになりましょうという話ではありません。これは神の前に清く正しくあり続けるという話です。そのためであれば神はあらゆる祝福を持って私たちを祝福してくださいます。栄養学的に、私栄養学なんかよくわかんないですけど、理性、その頭で考えれば、その野菜も肉も魚も栄養価がちゃんとした高いその食べ物をバランスよく食べるのが絶対いいに決まってますよ。東京に行ってる間、なんか朝ごはんとかついてないところだったので、大体そうなんですけど、で、手っ取り早い朝マックみたいなのを食べるんですよ。で、昨日、那覇で一泊したところで、朝、バイキングがタダであって、行ったら、パパヤのチャンプルとか、クブイリチーとか、あと、なんだ、豆腐の味噌汁とか、あって、やっぱ、栄養価が高いのがいいっす。朝マックばっか美味しいけど、そればっかり食べてたらなんか自分の体がおかしくなってくるなってのは分かります。はい、どうでもいい話。職業上、まあ経験上ですよ。私の職場や学校や近所付き合いというのはとても大切です。パウロも私たちその世の中から切り離して生きなさいと言ってるわけじゃないんですよ。世捨て人になりなさいとか、クリスチャンだからクリスチャンじゃないからとか、そうやって人を分けてそのもし生活するんであれば、私たちこの地上からそのいなくなる必要があるって、そんなのできるわけないじゃないかって言ってます。当たり前です。自分の感覚ではですよ、神とか正しさとか抜きの感覚では、そんなその自分が正しいと思ってることも全部妥協した方がいいというふうに思えてしまうことがあります。聖書、神抜きにしたらね。業にいれば業に従いだから、ここの場所では、この地域では、このエリアでは、この状況では、私が正しいと思ってるのも全部捨てようって。じゃないとこの人たちとの関係がうまくいかないんじゃないかって。私もそんなのいっぱいやってきました。イエス・キリストのことなんか知らないって。教会にも行ってないって。あなた何言ってるかわからないって言ったことも、友達の前であんた教会行ってるんでしょって言われて、知らないって言いました。イエス・キリストを私信じようって決めて2年経ったのに、その時大学生で、知りませんって言いました、はっきりと。その時に知らなかったのは、神がどれほど私を愛しておられて、そして神がどれほどの祝福を持って、力だろうと、健康だろうと、お金であろうと、物だろうと、何でも、私にその時に、その神の正しさと、神の前に清くあるということを、保つためだったら、何でも神が与えようとしておられるということを知りませんでした。そして信じてもいませんでした。イエス・キリストのことを知ってたけど、神の祝福や助けの前に、神が私たちを助けてくださる、神が私たちを祝福してくださるという状況であれば、その状況の前に、私がどれだけ不足しているのかとか、私がどれだけ困難かっていうのは問題にならないんですよ。 神はこの天とこの地を作られた方ですよ。この世界のすべてを創造した方ですよ。その方になんかできないことあるんですか？神にできないことは何一つもないんですよ。けれども神は私のことをすごく愛しているので、私の益にならないことを私がどんだけ願っても、神はそのことを許可しませんけどね。それは神ができないわけじゃなくて、神はやらないんですよ、私のために。私わかんないから、それくださいとか、それやってくださいとかって言うんだけど、うまくいかないのは、自分のその肉を喜ばせようとしたい、自分の悪い動機から願うからですよ。でも神には何一つできないことはないんですよ。いや、こんな状況だったら、いや、これだったら、これ、友達が、仕事が、家族が、いろいろと不安になることはあるのはわかります。私もそれも通りますし、今でもそういうその、思考パターンにはまることがあります。けれどもですよ。覚えておきたいのは、ダニエルに神が、その、与えてくださったように、神が助けと祝福を与えてくださるのであれば、そのギャップであったり、不足分っていうのは何の問題もなく埋まるんですよ。それどころか、そこから溢れ流れていくほど、神は豊かに祝福してくださる方なんですよ。それができる方ですよ。17節。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。で、神は豊かに祝福しました、ダニエルたちを。で、ダニエルには、この夢と、幻と夢を解くことができる力を与えたんですよ。これもまた、ここでは与えられてるんだけども、自分が使ってみないとわかんないんですよ。こういう賜物っていうのは。使う場所に自分がいないと、信仰を働かせて、その神に期待して、じゃあやってみようっていうところでなってみないと、神が私に与えてくださってるってことがわかんなかったりするんですよ。教会の中でも、それぞれが賜物を与えられていて、その賜物を使ってお互い愛し合って使い合うんですけど、やってみないと、フェロシップの中で実際に自分がいて、実際にその中でやってみないと、与えられているものが何なのかがわかんないんですよ。だから、いや、私なんてとかっていう時に限って、やってみないんですよ。いや、どうせ私できないしとか、私なんてとかって言ってやらないんですよ。だからわかんないんですよ。でも神は、漏れなく一人一人にイエス・キリストを信じたのであれば、その聖霊によって、その賜物を漏れなく与えてるって。だから、もし私に与えられてないというのであれば、それは、神に文句言ってください。すべての人にって言ってるのに、なんで私に与えてくださらないんですかって。そしたらきっと、カウンター食らいますよ。いや、与えてるんですけど。あなたが使わないだけじゃないんですかって。だから、教会っていうのは大切なんですよ。必要なんですよ。神が与えてくださっている祝福を私たちが理解して、神が与えてくださっている祝福をお互い分かち合う場所だから。ただ、日曜日に集まってきて、火曜日に、木曜日に集まってきて、御言葉を学んで、賛美歌って、さよならっていう場所じゃないんですよ。お互いのこの関係の中で、本当に愛し合うっていう、神が与えてくださった祝福をお互いに、その分かち合うというのが、私の本来の教会のそのあり方ですよ。21節。彼らを召し入れてくださる、召し入れるために王が命じておいた日数の、終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあるあらゆる面で、彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。神がダニエルたちに祝福を与えられたので、彼らを通して、その神の祝福が、神の素晴らしさが光となって輝いたんですよ。神があなたに与えようとしておられる祝福を信じて受け取るのであれば、それはあなたを通して必ず輝きます。私の持ち前のものは輝きません。私よりも仕事ができる人、私よりもはるかに英語ができる人もたくさんいます。私よりもはるかにハンサムな人もたくさんいます。私よりもはるかにその優しい人たち、性格のいい人たちもいっぱいいます。だからその人たちの前には、 その私は輝きません。何一つ。だからせこいから、私よりもできない人たちのところに行って、人たちを見つけて、おお、俺ってそのすごいだろうとかっていうのを言いたいんですよ、せこいから。でもそれやってると、もう常に自分より人のことを見下してたり、その下の人たちを、こいつは俺よりもできねえみたいな、その中で決めつけて、それでその愛とかそんなのがない、その世界の中で生きるしかないんですよ。何の喜びもないですよ。楽しみも、平和もないですよ。だけど私は、私よりもはるかにできる人たち、私よりもはるかに素晴らしい人たちがいる中で、喜んで平安でいられるのは、神が私のことを愛してくださっていて、私にその良いものを与えてくださるというその信仰があるからですよ。だからやってられます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれるって。さっきの知恵の話ですけども、あなた方のうちに知恵の欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に願いなさいって、そうしたら与えられるって。誰にでもですよ。誰にでもに入らない人はいないですよね。誰でも与えられるんですよ。信仰は聞くことに始まるんだって。だから神は恵み深いってことを聞いて、そうなのかって、じゃあ願ってみようってとこから始まるんですよ。そして聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんだって。そこには、神から祝福を受けるという点において、年齢とか性別とか知恵があるとか知識があるとか能力があるとか、全く関係ないんですよ。どのような環境の中で育ってきたのか、どのようなものを持っているのか、それも何の関係もないです。神の祝福は、自分がなんかダメだなとかできないなとかって思っている劣等感を抱えるようなものをもう、それを補って、さらに余り余るほどのものを神は与えてくださることのできる方なんですよ。しかもですよ。神の祝福というのはすべて恵みによるんですよ。良いものを受ける資格のないものに神が恵み深いので良いものを与えてくださるというこの恵みの原則に成り立ってるから私たち全員がそうか、じゃあ神が良いものをくださるんであれば求めてみようって、じゃあ求めたら与えられるということを体験することができるんですよ。全員ですよ。ここにいる全員がです。神が恵み深いのであれば、すべての人に対して恵み深いのであれば、そうなんですよ。どれだけそのイエス・キリストのことを信じているかとか、どれだけそのイエス・キリストに従っているのかとか、どれだけ教会に行っているのか、そんなの全く関係ないんですよ。神は恵み深い方だから、私たちの何のもにも関係なく、ただ単純素朴に信じて求めたら与えてくださる方なんですよ。心に定めるんですよ。神が恵み深いって言うんだったら、じゃあこの恵み深いっていうことを信じてみようって。私のあらゆる罪を許してくださるって言うんだったら、じゃあその罪が許されるってことを信じてみようって。そして祝福を求めたり、罪の許しを求めたりしてみようって。求めたら誰にでも与えられるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰も、神からのプレゼントだと書いてあります。プレゼントは、神は私たちのことを愛してくださっているので、常に私たちの前に差し出されています。それを信じる信仰も神からのプレゼントだと。だからくださいと言ったら、神は必ず与えてくださいます。願うだけです。イエス・キリストの御名によって。願い方がわからないんだったら、一緒に祈りましょう。願い方がわかるんだったら、祈ってください。心に決めて、絶対に神がそうしてくださるって。神が用意してくださっているものを受け取れるんだって。私でも大丈夫だって。そしたら、ダニエルたちのような過酷な状況の中にあっても、喜んでいて、平安でいて、そして神に対する感謝が溢れるような人生を歩むことができます。今週一週間、心に定めて、一歩踏み出してみることができますように。皆さんの信仰が励まされますように祈ります。天のお父さん、あなたが恵み深い方であることを心から感謝します。あなたの一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに、私たちのことを愛しておられ、恵み深い方であることを心から感謝します。もしあなたは私たちの状態がどうであれ、昔も今もこれからも、常しえまでも変わらない方であることを心から感謝します。お父さん、どうぞあなたのことをもっともっと教えてください。そして あなたのことを信じるその信仰も与えてください。信仰を励ましてください。御言葉を一緒に学びながら、じゃあこのように言われるんだったら、じゃあ私にもなるかもしれないって、じゃあ祈ってみようって、じゃあやってみようって、信仰の一歩を踏み出すことができますように。そしてダニエルたちが信仰の一歩を踏み出したら、本当に神が必要を全て満たしてくださったように、私たちにも同じようにしてください。ダニエルたちに恵み深くあられたように、私たち一人一人にも恵みを注いでくださいますように、私たちがそれを本当に味わい理解し受け取ることができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。